皆さんおはようございます。これから2023年1月8日の手術礼拝を始めたいと思います。最初に前奏を持って神様の前に歩み出る心の備えをいたします。招きの言葉。ダビデは全会衆の前で主を褒めたたえた。ダビデは言った。私たちの父、イスラエルの神、主よ。あなたが常しえから常しえまで褒めたたえられますように。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも、地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。それでは賛美の時間を持ちたいと思います。
天にあるものすべて、万軍の主の御使いよ、天地よ、褒めよ。月よ、星よ、太陽、空よ、海よ、宇宙よ、天地よ、褒めよ。いいな、いいな、力と栄光を、おなるイエスに勝利と、奇跡はシオンの王月にあり。天にあるものすべて、万軍の主の御使いよ、天地よ、褒めよ。月よ、星よ、太陽、空よ、海よ、宇宙よ、天地よ、褒めよ。いらいら力と栄光をなるイエスに勝利と奇跡は死よと別にあり。 Praise him, you heaven and all that's above. Praise him, you angels and heavenly host. Let the whole earth praise him. Praise him, the sun, moon, and bright shining stars. Praise him, you heaven and waters and skies. Let the whole earth praise him. Great in power, great in glory, great in mercy, King of heaven, great in battle, great in wonder, great in desire, King over all, Edina, King Kanano, Eiko, O naru Yesu ni shōri to Iseki wa Shion to O Yesu ni この世界と天候の私と作られたのは主あなた思いを超える道を与える皆を呼び求めるものにイエス・キリスト私を救うため十字架にかかられた慕れているあなたにこれ以上素晴らしい宝物はないしますただあなたを主と共に生きよういつの日も この世界とこの私と作られたのは主あなた思いを超える道を与える皆を呼び求め者にイエス・キリストは私を救うため十字架にかかられたされているあなたにこれ以上素晴らしい宝物はない愛しますただあなたを主と共に生きよういつの日も愛されているあなたにこれ以上素晴らしい宝物はない愛しますだあなたを 主と共に生きよう、主の日を。
それでは、開会のお祈りをしたいと思います、司会者が代表してお祈りいたしますので、どうぞ心を合わせてお祈りください。愛する天のお父様、あなた様の皆を賛美申し上げます。今日もこうして私たち一人一人がそれぞれの場所から呼び集められて、この場所に集い、あなた様の御言葉を聞く恵みが与えられていますこと、本当に心より感謝いたします。今日もこうしてすべての人に等しくこの新しい朝が与えられていること、心より感謝申し上げます。すべてはあなた様からの恵みであること、どうぞ私たちがいつも覚えて忘れることがありませんように、また今日この礼拝を通してあなた様が私たち一人一人に語りかけてくださる、その恵みに御言葉にこと心を傾けて、そして心を開いて、またあなた様の御言葉を受け取ることができるように、どうぞ一人一人に語りかけてください。そして、一人一人に心にあなた様が触れてくださいますよ。この過ぐる一週間も、あなた様の恵みのもとで私たちは、それぞれ使わされた場所で生活してまいりました。その中には、体調を崩すものや、また、心に苦しさを覚えるもの、また、いろんなところで仕事の難しさや、人間関係の難しさ、困難を覚えるものが、あったと思いますけれども、どんな時にあってもあなた様がすべてのものに臨んでくださって、そしてそのものと共に歩んでくださっていること、その恵みに私たちは感謝いたします。私たちはあなた様によってすべてその重荷が取り去られて、そしてあなた様によってのみ本当の真の喜びが与えられることを私たちは知っています。どうぞイエス様、その恵みをまた今日もう一度味わわせてください。思い起こさせてくださいますように。今日もこの礼拝を通してあなた様が御言葉を語ってくださいます。どうぞその御言葉を取り継いでくださる百瀬ジョザイア伝道師の上に力強く臨んでください。そしてその口を力強く用いてくださって、あなた様の御言葉が語られますように。そしてここに集っている一人一人にその御言葉が届けられますように。集っているもの、またインターネットを通してこの御言葉を聞く者があなた様に対して心を開いて、素直にそれを自分に語られた言葉だと受け取ることができるように備えを与えてください。これからの時間、短い時間ですけれども、すべてをあなた様の御手にお委ねいたします。どうぞこの礼拝を豊かに祝してお持ちください。導いてくださいますように。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは皆様でご一緒に、イエス様がこのようにお祈りしなさいと教えてくださった主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国がいますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は、とこしえにあなたのものだからです。アーメン。それでは皆さんでご一緒に、教会福音賛美歌の227番を賛美いたします。最初に歌詞をお読みいたします。ガリラヤの風、薫るあたり、神の御国は近づけりと、告げられしよりすでに久し。来たらせたまえ、主を御国を。戦いの日に、憩いの世に、御国を慕う熱き祈り。頼ることなく捧げられる。来たらせたまえ、主を御国を。憎み争い後を絶ちて、平和と愛は世界に満ち、御旨のなるはいずれの日か。来たらせたまえ、主を御国を。 本日の聖書の箇所をお読みいたします。本日の聖書の箇所は新約聖書のマルコの福音書1章の14から15節、新約聖書のマルコの福音書1章の14、15節をお読みいたします。ヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。それではこの箇所より、神の国と恵み教会と題して、ももせずジョザイア伝道師にメッセージを取り付いていただきます。
皆さんおはようございます。一言お祈りします。天の父様、あなたが私たちにこの礼拝の機会をくださりありがとうございます。今日、解き明かす御言葉の箇所は短いですけど、これを誠実に語れるように、私の口を守ってくださいますようお願いいたします。そして、私たちが聞く私たちが、イエス様の御言葉を受け入れて、それによって歩むことができますように、今年、恵み教会として歩むことができますように、助けてください。主イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。マーク・オカネグラ牧師は先週、新年にあたって、前年の振り返りと確認の説教をしてくださいました。私たちは、その時、新しく天から 生まれなければならないと聞きました。そして、まあ、人形のピノキアが、まあ、木造の人形として人間になれなかったのと同じように、私たちも神様の働きかけがないと、本物のクリスチャン、そして人間にはなれないということを聞きました。その時に聞いた聖書箇所、ヨハネの福音書3章3節では、イエス様の言葉で言うと、人は新しく、また天から生まれなければ、神の国を見ることはできませんと書いてありました。しかし、クリスチャンはなぜ神の国というものを見たいと思うのでしょうか。そして神の国、まあ、神の王国はどのようなことでしょうか。マタイ6章33節で私たちはまず神の国と神の義を求めなさいと教えられていますけど、神の国を求めるべきならどうやってそれに預かることができるかを知りたいと思いませんか。本日、神の国とは何かという観点から、今年に海浜幕張恵み教会が抱く目標を考えてみたいと思います。神様が選んでくださった王様が登場されて、罪人を神の王国に歓迎して王と求められるとイエス様が伝えてくださいますが、これが私たちにクリスチャン、恵み教会にとって、どのような喜びと目的と課題を与えるか、一緒に考えていきたいと思います。マルコの福音書は、まあ、結構短い福音書ですけど、読まれた方がご存知のように、イエス様の生い立ちに触れずに、イエス様が、まあ、30歳ほどの時に突如として始まります。一書の一節で、イエス・キリストの福音の始めと言って、早速マルコが話を始めます。最初から最後までシーンが早いテンポで変わって、イエス・キリストについてマルコが知ってほしいと思った要点を簡潔にまとめてくれる書き方をした福音書です。ただ、まずイエスのことでなく、まず先にバプテスマのヨハネという人が登場します。一章の二節に書いてあるように、ヨハネの役目がこういう役目でした。見よ、私は私の使いをあなたの前に使わす。彼はあなたの道を備える。ここに書いてある私というのは父なる神様がのことです。そしてあなたは神様が使わされる王また主のことです。使いが、まあ、ヨハネのことです。マルコ1章の4節から11節までにヨハネという人が登場して私よりも力ある方が私の後に来られますと、まあ、その王が来ることを予告していました。しかし、一章の14節でヨハネは投獄されてしまって、王の道を用意する役割の幕が閉じられてしまいます。しかし、そこで11節、14節にヨハネが捕らえられた後、イエスはガリラヤに行き、神の福音を述べ伝えて言われた。クリスマスの説教では、このガリラヤという地方は、まあ、闇の中に住んでいた民の土地でした。そこに向かって神様が語り始めてくださるのです。イエス様が語り始められた神の福音が今日の、まあ、テーマとなっています。そしてその神の福音のまとめが15節にありますので、そこをもう一度読みます。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。まあ、教会に来ると福音ということはしょっちゅう聞かれると思いますけど、それはどういう意味があるのでしょうか。マルコはそれが、まあ、イエス様に当てはまると認識して用いたのですけど、まあ、福音という言葉はイエス様の時代のギリシャ、またローマ文明では、まあ、朗報、良い知らせを意味しました。まあ、全般に用いられることもできましたけど、多くの場合これは国全体の幸福に関わる良いこと、まあ、具体的には王とか皇帝に関する良い知らせについて用いられた言葉でした。例えば、戦いの勝利、あるいは王子の誕生のお知らせについて用いられるような、用語でした。マルコはこの言葉を一章一節、そして十四節で用いて、当時のユダヤ人、またユダヤ人でない異邦人も、また現代の私たちにも イエス様が王であるということを示唆して教えています。そしてイエス様が神の福音の内容をこのようにまとめてくださいました。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。まずここに2つの宣言が書いてあります。時が満ちたことと神の国が近づいたことです。クリスマスに見たイザヤ書9章のような箇所では、人間が罪と罪の結果として霊的な死、またあらゆる悲惨、惨めさからの救いと恵みの国が約束されていたのですけど、イスラエルの民がずっと何百年待っても、まだその時が未来のこと、まだ来てない時でした。しかしイエス様が登場されると、時が満ちたと早速宣言なさいます。要するに、彼が続けるように神の国の時が来たのだと言います。神の国が近づいたは、時が満ちたことを解説している文章です。神の国はすでに近くまで来て、聞くそのみんなの前で成就されていることをイエス様が示唆します。では、神の国あるいは神の王国とも訳せますけど、これは何でしょうか。聖書の中で、非常に大切なテーマです。イスラエル人の聞き手も、そうでしょうけど、特にイエス様はすでに書かれた旧約聖書の背景を思い出したはずです。旧約聖書では神の国という表現自体は、頻繁には出ませんけど、その現実、その概念は旧約聖書の至るところにあります。ただし神の国といっても、2通りの使い方で、取り扱われていました。1つ目の意味は神様の、絶対主権のもとにある、全体的な王国です。神学的に言えば一般的な摂理によって神様がすべてのことを支配してくださって、全世界における王国があると言えます。例えば今朝の招きで読まれた歴代史第1の29章11節でダビデ王がこのように祈りました。主よ、偉大さ、力、輝き、栄光、威厳はあなたのものです。天にあるものも地にあるものもすべて、主よ、王国もあなたのものです。あなたはすべてのものの上に頭として崇められるべき方です。ですからそういうふうに神様があらゆるものを支配なさっているという意味で、すべてのものが神の王国に入ります。神様を王として認めない人でさえも神様によって支配されているのです。どこに住んでいても、誰であっても、たとえ嫌であっても、この神の国の中に含まれています。しかしもう一方で旧約聖書は、新しい創造といえる、最後のもう終末的な神の国をも予告してくださっていました。これは神様の救いと、贖いという特別な働きかけ、摂理が入る領域です。旧約時代においてそれはとても限られた形で、例えばダビデの王国で現れたのですけど、その実態、その究極のバージョンはまだ未来のものでした。それが現れたらそこから拡大していって、やがて全地を覆い、神様が清めてくださる民がそれを受けるということも書かれていました。そして神様の選ばれた代表、メシアはダビデの子孫であり、そのメシアがそれを治めるということも書かれていました。その王国を描く箇所の一つの例として、先ほどのクリスマス説教の箇所が出てきます。そこにはこういうふうに書いてありました。一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権、つまり王の権利はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の神、平和の君と呼ばれる。その主権は増し加わり、その平和は限りなく、ダビデの王座についてその王国を治め、裁きと正義によってこれを固く立て、これを支える、今より常しえまで。旧約聖書の背景からこの2つ目の意味の 神の国を、まあ、簡単にちょっと定義してみたいと思います。神の国は神様が選ばれた王を通して新しく聖なる民を作り出し、治め守ってくださるところです。神様が選ばれた王を通して新しく聖なる民を作り出し、治め守ってくださるところです。旧約時代のイスラエルの民はその兆しをちょっと経験しながらも実態を待ちわびたり、あるいは時には待つのを諦めたりしました。しかしイエス、やっとイエス様がマルコの1章15節で神の国が近くまで来たよと仰せになりました。なぜ神の国が近づいてきたと言われたのでしょうか。ちょっと考えてみてください。王国が近づいてきましたと言われたら、それは、まあ、王が治めている領域や王が治めている人々があるところこそが王国です。ですから王国があればそこに王がいるはずです。ナザレのイエスというその人が神の国の王であるからこそ、神の国がイエス様と共にその場に到来していたのです。イエス様はその生涯、その働きの中で病とか悪霊に打ち勝ち、見業、その行い、そして教えによって王として王国を築き、また広げ始めてくださいました。イエス様はマルコの9章1節で、ここに立っている人たちの中には神の国が力を持って到来しているのを見るまで決して死を味わわない人たちがいますと言えるほど、それが近く、その場にまで近づいてきていました。ところが神の民は、神様の民は神様の神の国がの完成をイエス様のご生涯の時代でも今でもまだ待っています。先ほど歌ったように今も私たちはそれを待っています。ですから多くの神学者は神の国がすでにありながらまだ完成されていないと言います。すでにあるけどまだ来ていない。神の国は今現にあるのですけど、完成された形がまだです。そしてその素晴らしさ、その栄光はまだ部分的にしか見ることができません。ここで、聖書をよく読まれていると、疑問に思われるかもしれませんけど、この神の国という表現は私たち海浜幕張恵み教会とどういう関係があるのでしょうか。神の国イコール教会でしょうか。微妙に異なりますけど、とてもとても近いものです。マーク牧師 の前回の説教の通り、神の国は第二の創造です。聖書の終わりに書いてあるように、すべてのもの、天と地、宇宙を含めた、再創造、すべてが作り変えられるのが神様の国に含まれています。ですから教会だけでは、神の国は教会だけではありません。しかし引き離して考えることもできません。神の国が一番はっきり見えるところ、それは、失礼しました、教会は神様の集められた民と呼ばれている共同体であります。そしてその共同体、教会は神の国が一番はっきり見えるところ、一番はっきり見える組織でもあります。神の国の王様であるイエス様がこの第二の創造を完成させるまで、地上にある見える教会が神様の国の中心と、中心の憐れとも言うことができます。教会は、ちょっと例えて言うなら、将軍とか王が作ったお城のようなものであり、また王の民のようなものでもあります。お城をちょっと想像してみてください。その城下町、あるいは城に暮らす民はその城の営み、構造で養われています。城の壁の外へ出ていて、それぞれ仕事とか活動はできるんですけど、その城に属しているからこそ安全があります。逃げ込むことができます。生きる意味と目的を与えるのは、ある意味そのお城に住む王様と、その王様の治め方、その王様の働きによります。そしてその城から地域に王の影響が及ぶこともできます。 白が見えるから、あ、ここに王が住むんだと他の人も分かることができます。イエス様の支配がはっきりと見られる、ところはイエス様が生まれさせてくださった共同体である教会です。ですから以前の、先ほどの神の国の定義を神様が選ばれた王を通して特に教会において新しく聖なる民を作り出し治め守ってくださるところと、教会においてと補足することもできます。教会に属する人は、城下町の住民のように神の国の民として教会の生活と組織によって養われて守られることができます。私たちは、いわば神の国の一つ目の全宇宙的な神の国の中でいろんな仕事とかいろんな趣味を持っているかもしれませんけど、私たちクリスチャンの根本的なアイデンティティは第一にイエス様、王様、そして第二にこの二つ目の王国、イエス様がもたらしてくださった王国、具体的にその城から来ます。その城と、教会がとあと教会が完全に一致するわけではありませんけど、なんとなくお分かりでしょうか。教会は城のようなものです。会費幕張恵み教会と他の福音的な地区教会はそれぞれの地域で神様の国、神の国のお城として存在しています。先週マーク牧師が言ってくださったように、天から下られる御霊、聖霊様が吹いてくださるところはイエス様の言葉があるところです。そして教会で聖書の御言葉の宣教の中で聖霊様が働いてくださると、この世の中では一般的な神の国の中では再現できないことが起きます。つまり上辺だけの、いい人、先週で言われたピノキオクリスチャンを作るのはこの世にとっては可能なことです。訓練とかをすればその人、いわゆるいい人に変えることができます。しかし神の国、イエス様の王国はそれでは神の国が現れたりはしません。もう一方で霊的に死んだ状態、腐った人を新しいものに作り変えて、それでその人に神の国を相続できるように、神の国が見えるようにする神様の御業は神の国の民、またお城で期待できる奇跡です。教会で起きることは奇跡的なことです。新聞で報道されなくても、 SNS で広がらなくても、神の国が教会を通して広がることはもっともっとワクワクする出来事です。私たちがそれを今年目の当たりにすることができるようにぜひ祈りましょう。イエス様の福音のメッセージに戻りましょう。マルコ 1-15 の後半がまだ残っています。イエス様、イエス王の宣言に続く命令、また招きが2つあります。それは神の国に加えていただくための2つの条件です。まず悔い改めなさいと書いてあります。悔い改めは後悔ではなく、神様と罪に対する考えを変えて生き方を変えようとすることです。具体的にイエス様の憐れみ、イエス様の恵みによって私たちが罪を憎んで、その罪を捨てて神様に立ち返ることを意味します。神の王国の民はもちろんその王国の律法に従う必要あります。しかし私、その民はまだ、私たちはまだ罪人です。罪を犯してしまいます。神の国の民となるにも、そして民として歩み続けるにも、私たちは悔い改めを必要とします。そして心からの悔い改めは、上辺の罪の、裏にあった願望とか恐れをも吟味することが必要です。つまり私たちは神様、ごめんなさい、私は怒りましたというだけじゃなくて、私たちはなぜ怒ったのか、神様より信頼し、絶望し、恐れた何か偶像が あったからそうしてしまったので、それが何であるかをもう祈り求めて吟味して、それをも悔い改める必要があるかもしれません。昨年教会のいろんなセールグループで、まあ、用いられていた福音中心の人生がこれを結構分かりやすく取り上げていますので、それはお勧めします。ところで悔い改めだけでいいとイエス様は言われません。厳密に言うと、神の国に入るためには悔い改めが基本ではなく、イエス様により頼む信仰が基本的な必須条件です。その2つ目ですね、福音を信じなさい。これは福音が指し示す王にを信じなさいということです。福音を信じるなら、私たちは必然的に神様に近づきたいと思って、悔い改め、そして神の国の市民らしい生き方が伴っていくように聖霊様が助けてくださいます。福音を信じることは、神の国に入るためには私たちは何もできない、神様に対する反逆者であるということを認めながら、王様に、イエス様にお城まで担いでくださいと願うような話です。なぜなら、王に信頼することが私たち、王に信頼することは私たちへの誇りを捨てることです。信じますというのは私たちにとってすごく恥ずかしく感じるかもしれませんけど、イエス様がその道をだけがあるとおっしゃって、そしてその道を用意しますと言ってくださいました。マルコの10章45節でイエス様はご自分が、まあ、人の子、まあ、旧約聖書の有名な神の国の箇所のダニエル7章の王者、人の子も使えられるためではなく、使えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たと言われました。城の中で、まあ、座って、もうその栄光を示すはずの王者イエス様が下ってくださって、恥を受けて罪の刑罰を私たちの身代わりとして受けてくださいました。これは私たちのプライドにとってすごく痛い話です。しかし王なるイエス・キリストが王国、御国を建てて、そしてそれを表すお城、それを受ける民を建てて招いてくださっています。聖霊様、御霊が聖書にあるイエス様の言葉を用いて働きかけて招きに応答できるようにしてくださる恵み深い神様です。イエス・キリストによる神の福音は、イエス様にあって許しがあるから悔い改めなさい、イエス様にあって神の国の栄光と希望があるから信頼しなさいという知らせです。クリスチャンは今日も、ただ今年も、この福音によって生きます。教会はこの福音によって存続します。イエス様は喜んで悔い改めて信じる人を神の国に入れてくださいます。そして宣教の始まりのマルコ1章15節から今まで神の国の招きが続いています。最後にもう2つの適用があります。まあ、悔い改めること、信じること、もう2つあります。神の国を私たちは来させることはできないのです。神の国を建てることもできないものです。しかし私たちは先ほどのように、御国が来ますようにと祈り求めて、御国のことを喜び伝えることができます。ウェストミンスター小距離門でこういうふうに私たちは何を祈るか説明されています。私たちが御国が来ますようにと祈るときは、私たちはサタンの王国を滅ぼしてくださるように、恵みの王国を進展させ、まあ、教会ですね、私たち自身と他の人をそこに入れて、その中に守ってくださるように、また栄光の王国を早く来たらせてくださるようにと祈る、そういう意味で私たちは御国が来ますようにと祈ります。サタンの王国を滅ぼされるように、神様の恵みの王国が大きくなりますように、私たちでそれに入るように、他の人も入るように、 そして私たちはそこで守られて、最終的にその第二の創造、栄光の王国が来ますように、私たちはその新しい天と地を待ち望んで祈ります。ですから祈ること、そしてもう一つは、私たちの周りの人々、友人や家族、他の人々もイエス様の言葉を聞いて、聖霊の働きによってイエス様の王国に入れられるような機会を差し出すことも私たちにはできます。旧約聖書でも、神の国の民には、主の栄光を告げ知らせる特権があると書かれています。新約聖書でもペテロがある教会に対してこう書きました。あなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方が、あなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄耀をあなた方が告げ知らせるためです。ですから海浜幕張恵み教会の皆さん、2023年にも神の国の一部として置いていただいている私たちは、共同体としてできることは4つあります。1番、悔い改め続けること。2番目、信じ続けること。これが土台です。で、この2つを踏まえて、私たちは3つ目に、神に御国が来ますようにと祈り求めること、そして4番目にイエス王を告げ知らせる、伝えることができるものです。ぜひこの4つができればと思います。2023年に神の国の民の一部として海浜幕張恵み教会が歩むことができますようにお祈りいたします。天の父様、御国が来ますように、私たちは本当に弱いものであり罪深いものです。しかしあなたが私たちのために逃げ込むことのできるお城、教会を建ててくださいました。イエス様が、御国がすでに近づいてきたと言ってくださいました。私たちが、教会がそれを今も味わい始めていることを感謝いたします。どうぞこれからもサタンの王国を滅ぼしてください。恵みの王国を広げてください。私たちの教会の中の関係と、私たちの教会の中のあらゆることが悔い改めと信仰によって進められますように、あなたがどうぞ私たちを守ってください。そしてさらに多くの人々がイエスが王であるということを聞いて、また知って、また喜ぶことができるように、今年私たちを用いてください。あなたの栄光がますます表されますように、主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。
それではメッセージへの応答の賛美として、教会福音賛美歌の346番、信仰の創始者を1から4節賛美いたします。信仰の創始者、完成者なる主よ、与えてください御霊の息吹を。御前にひれ伏し恵みを求める信仰の炎を燃やしてください。救いをもたらし希望を与えて、信仰は天に私を導く。主を信じるとき、許しと清めと命の恵みと御国を受け継ぐ。 それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。初めての方や意味のわからない方はどうぞ次の方にお回しください。いたします。愛する天のお父様、今日もこの礼拝に私たちを導いてくださって、この場所であなた様の御言葉をいただけましたこと、本当にありがとうございます。私たちはあなた様からの礼の糧がなければ、本当にさまよい、あなた様から離れてしまい、自分の思うように好き勝手な生き方をしてしまう、そういう本当に小さな惨めな自分勝手なものであることを告白します。また今日こうして御言葉によってあなた様の栄養が与えられたこと、本当に感謝いたします。どうぞこれからの1週間もあなた様がこの御言葉とともに私たちにいてくださって、どうぞ、あなた様をいつもあがめて、そしてあなた様に従って御声を聞いて、そういう耳を持って歩んでいくことができるようにお導きください。感謝いたします。あなた様からいただいたものの一部を今喜んで心に決めたものをお返しいたしました。どうぞあなた様が祝してこの献金をお持ちくださいますように、感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
それでは連絡報告の時を持ちたいと思います。本日の12時半から英語の交わりを持ちます。参加希望者の方はどうぞお集まりください。場所は104ですね、はい、104隣の部屋で行います。本日の13時から16時は定例の紹介会議がこの105号室で開催されます。どうぞ導きと支えをお祈りください。それから定例の毎年1回行われる信徒総会の開催の広告です。1月22日第4日曜日の13時から信徒総会を持ちます。場所は105号室と104号室2つの場所を使います。Zoom の参加者は原則としてオブザーバー扱い、投票権ないものとして扱う予定です。ご了承ください。構成員はできるだけお集まりくださいますように。また総会開始前に2023年の奉仕者アピールと申し出の時間を予定しておりますので、よろしくお願いします。総会資料を印刷しております。メールでも送ります。総会前にご確認いただきたいと思います。成立条件としては構成員の過半数なので、半数ではなくて半数よりも多い人数ですねの出席者が必要です。内容としては2022年度の諸活動の報告決算、2023年度の諸活動計画、牧師招聘、執事選挙、事務スタッフ職の設置、予算総額、信徒総会構成員は、教会員のうち7月、2022年の7月の手術以降の手術礼拝に出席されている方、ということで、教会員のうちの18歳未満、それから遠隔地の欠席者、7月以降欠席者を除くものといたします。現時点で把握できている構成員は、 1月1日礼拝時点で、修法とメールに記載の通りですが、もし、お気づきで何か間違いがございましたらご連絡いただきたいと思います。百瀬伝道師または紹介メンバーにお願いしたいと思います。4番目、来主日礼拝後に国外選挙委員会のことについて報告と質疑応答の時間を持ちたいと計画しています。礼拝後そのまま引き続き行う予定ですので、どうぞご参加くださいますようにお願いいたします。5番目、来週の主日はデイビッド・キム宣教師は新浦安で説教の奉仕の予定です。導きとお祈りくださいますようにお願いいたします。それから今週の予定はここに書いてある通りです。それからセルグループ街道整備よろしくお願いいたします。それでは取りなしの祈りをマーク牧師にお願いいたします。
おはようございます。今日は詩編4編を持って祈りたいと思います。1節2節から5節、そして6から8、1節は、祈り求める、2から5は罪を告白する、そして6から8っていうのは御国を待ち望むっていう、流れで祈りたいと思います。English、First we'll be praying through Psalm 4 today. Verse 1 is to bring our petitions to the Lord. Verses 2 to 5 is confession of sin. And 6 to 8 is to wait for our kingdom, for our king and our kingdom. では、もし聖書を持っているのであれば一緒に、聖書を開って一緒に祈りたいと思います。私が呼ぶとき答えてください。私の義なる神、追い詰められた時あなたは私を解き放ってくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。主よ、先ほどの聖書箇所から、読むと、あなたの国、あなたの王国が近づいていることは私たちにといて、大きな喜びです。私たちはあなたの救いを待ち望んでいます。第二の創造、私たちのよみがえり、私たちに永遠の命を与えてくださることは私たちの喜びです。どうか神様、来てください。そしてこの教会、あなたの聖霊様によって作られた教会、聖霊様によってこの神様が作られた、王国、お城に心から感謝します。私たち一人一人がその民であり、私たちをいつも守って導いてくださっていることを心から感謝します。しかし神様、紹介として、そして民、回収として、私たちはこの2022年を振り返り、サタンの王国、罪の誘惑、いろんな試練が私たちに近づいたことも私たちの現状です。この1年私たちは個人的にいろんな罪と戦いました。いろんな誘惑に遭いました。いろんな誘惑に負けてしまったこともあります。サタンの、死っていうのは私たちの、民に、陥れたこともあります。広橋先生からはじめ、千葉英介兄弟の葬儀もあり、私たちの家族の中でもいろんな、死との向き合いがありました。これから2023年、どういうふうに私たちは成長するのでしょうか。この恵みの王国がどういうふうに拡大されるのでしょうか。礼拝場はどうするのか、今後どうするのか、国外や海外、選挙活動をどういうふうに進むのか私たちには分かりません。神様、どうか私たちがあなたの皆を呼ぶとき、どうか答えてください。あなたは義なる神様です。あなたは私たちを救ってくださいました。しかし神様、私たちは日々サタンの誘惑、罪との戦い、 死の領域が近づいていることを毎日感じています。しかし私たちは覚えます。追い詰められたとき、あなたは私たちを解き放ってくださいました。 2023年も私たちを救ってくださり、23年にも同じ恵みを与えてくださることを確信します。総会っていうのはもちろんいろんな活動報告とか受けますけれども、私たちの祈りでもあります。どうか御国が来ますように、私たちを憐れみ、私たちの祈りを聞いてください。2節から5節、人の子たちよ、いつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し偽りを慕い求めるのか。知れ、主はご自分の聖と特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。震えはななけ、罪を犯すな。心の中で語り、床の上で静まれ、義の生贄を捧げ、主により頼め。私たちは神の民なので、聖なる聖なる聖なる神様の民として、私たちは清い歩み方を、歩みたいと思っています。この世の民は虚しいものを愛し神を恥ずかしめ、偽りを慕い求めるものです。私たちはもともと神の王国のものではなく、私たちはこの世のものでした。神の民になったとしても、虚しいものを愛してしまった時もあります。神様の皆に汚れを与えて、その汚したこともあります。いろんな取り繕いとか、いろんな偽りをしたい求めるものです。どうか神様、私たちをお許しください。私たちはこのお城、この教会にあって、神様の御言葉のもとでいたとしても、私たちは焦ってしまって他の偶像により頼んでしまいます。この世の力により頼んでしまいます。あなたを裏切ってしまったこともたくさんあります。しかし神様、あなたは私たちに義を与えてくださり、あなたの聖なる聖なる聖なる皆を私たちに与えてくださって、私たちの祈りを義としてくださったことを心から感謝します。私たちは、私たちの祈りを聞いてくださる理由っていうのは、私たちが義人として歩んでなかった、私たちは義人だからこそ、私たちの祈りを聞いてくださるのではなく、イエス様が私たちに義を与えてくださって、私たちの祈りを香ばしいものにしてくださったことが心から感謝します。私の今の祈りっていうのは罪まみれです。聖書の言葉を持って使っても、私の、罪によって、臭い祈りになってしまいました。しかしイエス様の香ばしい義の生贄によって、あなたが私たちの祈りを聞いてくださることを心から感謝します。最後に6節から8節、多くの者は言っています。誰が我々に良い目を見させてくれるのかと。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたは喜びを私の心にくださいます。それは彼らに穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえ、すぐ眠りにつきます。主よ、ただあなただけが安らかに私を住まわせてくださいます。神様、私たちがこの神の国、このイエス様のもとで、イエス様のもとで歩むときに、このようなものは私たちを見てかわいそうだなと思います。彼らは 何を待っているんだろうと、第二の創造って、いや、それよりも今楽しんだ方がいいんじゃないのって、そういうふうに思ってしまいます。私たちはその声、そのささやきを聞いて、いや、そうかもしれない、 神の国の約束が来ないかもしれない。このお城、神様が作ったお城っていうのは私のただの妄想かもしれない、そういうふうに思う時があります。この世の穀物、この世の新しいブドウ酒を見て、あ、それがいいなと欲しがってしまう時があります。しかし神様、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。あなたの王国、あなたの義、あなたの救いは穀物と新しいブドウ酒、そしてこの世の喜びよりも勝っていることを私たちが確信できるように私たちを力づけてください。そしてそのようなものを見て焦らず、御言葉に満たされ、神様の約束に満たされ、平安のうちにあなたの御前ですぐ、眠って平安を持って住むことができるように、安らかに歩むことができるように助けてください。私たちは本当に信仰の薄いものです。お城の外のものを見て焦ってしまい、怖がってしまうものです。どうか神様、神の国、あなたの義を求める民になりますように、どうか神様、私たちを力づけてください。イエス・キリスト皆によってお祈りします。アーメン。
それでは、正英祝祷構想を持って礼拝を終わりたいと思います。どうぞお立ちくださいますように。
神の国の王様イエス様が私たちにこのように約束してくださいます。主があなたを祝福しあなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らしあなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向けあなたに平安を与えられますように。アメン。
どうぞご着席ください。